Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1642回、2月19日です。皆さん万事まして、みっさんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。はい、あ、ケイタ君こんばんはです。今夜ありがとうございます。あ、お散歩さんこんばんは。はい、陽気はなんかだんだん春の方に向かってるのかなという感じはしますけど、ただ北日本はなんかまだ荒れてるみたいですね。冬の真っ只中っていう感じみたいですけど、島根はまあポカポカ陽気じゃないですけどね、まあ昼間も過ごしやすい、仕事のしやすい天気に、ね、なってきましたね。さすがに雪もね、雪というか氷か、完全に消えてなくなっちゃいましたね。はい、あ、けいちゃんこんばんはです。はい、土曜日の晩は、ツイキャスお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。大したツイキャスじゃなかったですけどね。はい、2人とも半分酔っ払ってましたんでね。はい、まあ、先週は金曜日は配信お休みさせていただいて、まあ、お休みした理由は金曜日の晩から、スキちゃんとこ行ってたと。で、夜はスキちゃんの下で、スキちゃんのお母さんがやってる居酒屋さんで飲んで、その日はバタン休と。で、日曜日に、ゴーツから鳥取県の皆生温泉まで走りまして、まあ、途中足立美術館に寄り道をして、まあ、皆生温泉に行って、カニをたらふく食べたということで、ね、カニ三昧でございました。あ、あうちゃんこんばんはです。抽選会、どっか抽選会やってたの？うちは抽選会やってないよ。ほぼ1年分のカニを食ったかな。もうしばらくカニはいいかなって感じですけどね。日曜の朝までね、手がカニ臭かったですけどね。まあ、たらふくカニを食って温泉に浸かって疲れを取ってましたけどもね。ただスキちゃんは温泉に入りすぎて逆に疲れて、日曜日、スキちゃんがゴーチに着いたのが2時 ?3 時前くらいかなだったんですけどもね。それからもう寝てばっかりだったらしいですけどね。あ、ヤシさんこんばんはです。あ、ケイちゃんもうカニいらないの？あ、 あの毛ガニなら食べますよ。松葉はもういらない。はい。まあこれは好きちゃん出てきてからの話にしようか。はい、もしかしたら何かいいことがあるかもしれません。何があるかはお楽しみということでね。剥くのが面倒。確かにね、あれカニに向かい出すとね、無言になるんですよね。タカアシガニも食べられるそうです。あ、足に身がいっぱい入ってそうだね。え、誰も抽選会なんて言ってねえよ。あ、ヤシさんお風呂行ってらっしゃい。はい、またあのツイキャスの方、ツイキャスじゃないや、ポッドキャストの方上げときますんでね、そちらででも聞いていただきたいと思いますが、はい、今日2月19日、今日から魚座なんですね。3月20日までということで、スキちゃんの誕生石じゃないよ、誕生星座、なんて言うんだ、星座。今日から魚座ということですが、ケイタ君自分で剥いてまで食べない、そういう人がいるからいいんですよ。十二星座、今日から魚座ということですね。魚座ね、見つけにくいんですよね。正直言うと多分十二星座の中で一番暗いんじゃないかな。目立たない存在、月ちゃんあんなに目立つのにね。まあ位置的には秋の線形の下の方にねいるんですけどもね。はい、残念ながら出雲は曇ってるので星も見えないから、魚座もちょっと見えそうにないですよね。はい、ということでまあ、リフレッシュしましたんで、また今日から配信を頑張りますよ。皆さんもお付き合いよろしくねってとこですね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。瀬戸大橋開通30周年を記念してオープンデッキバスでドライブ実施という記事が上がってました。はい、瀬戸中央道瀬戸大橋開通30周年ということでね、瀬戸大橋が開通した時に万博じゃないな、博覧会あったんですけどね、四国側と岡山側と、あれも行ったのがもう30年前なんだな。その頃は若かった。はい、瀬戸大橋開通30周年記念事業岡山県実行実行委員会は4月に開通30周年を迎える瀬戸大橋をオープントップバスで渡るオープンデッキバスでドライブを実施します。開催日は4月7日と8日の9時からと17時から、募集定員は4200名ということだそうですね。当日は小島ボートレース場を起点に小島インターチェンジから瀬戸中央道を通って、吉島パーキングエリア、ここを折り返すコースです。乗車時間は50分、途中下車はできませんということで、参加ご希望の方は応募、はがきまたはウェブサイトの応募フォームから行ってください。申し込み締め切りは3月9日まで、はがきの場合は当日消しに有効ということだそうですね。これはお金がいるのかい？ とページを確認しますが、ただってことはないよな多分。あ、無料だ。無料ですね。オープンできます。雨が降ったらどうするんだろう。屋根がつくのかな。まさか傘をさしてるってことはないと思いますけどもね。無料で乗れますと。だから、4回に分けるということは、1回が1050名?1050名ってバス何台用意すんの?うん。そんなにオープンデッキバスがあるのかって気がしますけどね。で、この7月の8日と9日、小島ボートレース場駐車場で、STU48 のライブや瀬戸大橋ジオラマ、それから N ゲージの展示、陸上自衛隊装備車両展示、物販飲食ブースなどが出展しますということだそうですね。はい、まあ、岡山側でのイベントということになりますけどもね。これ好きちゃんダメだろうな。瀬戸大橋から下の瀬戸内海を見るのも怖いって言いますからね。お近くの方ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。無料だそうですよ。はい、そしてこちら鉄ネタですね。インターネットウォッチにあった記事です。どの鉄道路線でいつ異常な混雑が発生するのか事前に教えてくれるヤフー乗り換え案内アプリの新機能が登場という記事が上がってました。鉄道の混雑を AI を使って予測して教えてくれるという機能が搭載されるようですね。電車内、駅の異常な混雑を AI で予測して事前に教えてくれる新機能、異常混雑予報をヤフー株式会社が19日、ヤフー乗り換え案内の Android、iOS アプリで提供を開始しました。まずは首都圏の26路線を対象に、当日から4日先までの5日分を10分単位で予測し、混雑度を3段階で示しますと。はい、まあ、これはあれだね。なんかイベントがあるとか、そういうのに対応するんでしょうね。例えば、まあ、雪が降るのもある程度予測できるから、これも教えてはくれるのかな。まあ、それこそ地震とか、そういうのには対応できないと思いますけどね。突然やってくるんで。ある程度前もってわかるもの。雪とか台風とか。こういう時にも多分活用されるのかなということですね。とりあえず首都圏からサービスを開始しますと。いうことだそうですよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはディズニーネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。スマートフォンで入園するディズニー e チケットサービス2月20日開始ということで、私はディズニーがデジタルチケット今までなかったんだってのはね、ちょっとびっくりですけどもね。ユニバーサルはだいぶ前からこれ採用してますけどもね。オリエンタルランドは東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにおいて、スマートフォンで購入したパークチケットで入園できるディズニー e チケットサービスを2月20日から開始しますと。パークチケット購入後に表示される二次元コードを入場ゲートにかざすと入園できるサービスで、ワンデーパスポート、シニアパスポート、夜間パスポート、これはアフターシックスとスターライトですね。そして一部の特別販売プログラムパスポートが対象ですと。この二次元コードは、ディズニーファストパス、それから小抽選にも対応しますということですね。 パークチケットは東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイト内の東京ディズニーリゾートオンライン予約購入サイトのスマートフォンサイトで購入できます。サービスの利用にはユーザー登録、これ無料ですけどもね、それとユーザー登録をされた本人名義のクレジットカード情報が必要になりますということで、はい、まあ、入場チケットブースに並ばなくてもいいということのようですんでね、入場がスムーズになるのかなというところですね。あ、ケンちゃんじゃないガンダルフさん、コインありがとうございます。ケンちゃんって誰だよはい、それではここから IT ネタいきたいと思います。まず気になる気になるさんの方にあった記事です。 WWDC2018 は6月4日から8日に開催かということだそうですね。まあ例年6月ですけども、6月の頭4,5,6,7,8 の5日間ですかね、2度も開催されるようだということですね。まあ、正式な発表はまだですけども、マックルーマーズによると WWDC2018 は昨年に続きカリフォルニア州サンノゼにある、これ何、これなんて読めばいいんだ、マクエネリーかな、コンベーションセンター、去年の場所と一緒ということらしいですね。なんか読み方が違うような気がするな。まあここで開催されるとの信頼できる情報があり、同センターのスケジュールを確認すると6月は6月の4日の週だけ予定なしの状態となっているということだそうですね。正式発表は昨年の場合は2月に行われているということなんで、まあ、今年も間もなく発表されるものと予想されますということで、またこれチケット高いし、すぐに売り切れ、すぐに売り切れるというか抽選だよね、多分抽選で選ばれるということになるんでしょうね。ケイちゃん、ケンちゃんは好きちゃんの昔の〇〇〇いや昔の彼の名前聞いたことないですよはい、ありがとうございます。では続いては iPod ラブさんの方にあった記事です。ホームポットのリングマーク問題を受けて専用コースターが緊急発売ということで、先週の木曜日の時点だったかな、お伝えしたと思いますけども、ホームポットを木の机の上に置いておくと丸いリング状の汚れというか傷がつくと、木のテーブル側にね、あ、傷じゃないな、ホームポットの裏面に貼ってある防振用のシリコン素材からオイルが出てきて丸く跡が残るという問題があるというお話をしましたけども、これを受けていち早く登場したのがレザー製のホームポットコースターですと。ホームポットにぴったりに設計されたコースターで、素材はフルグレインレザー、メイドイン USA で価格は$19.95となっています。色は黒と茶色の2色ということで、まあ、純正ではないですけどもね、ニュース見てすぐに手を打った業者さんがいらっしゃるんですね。これはこれでもしかしたら売れるかもしれませんなただこれすぐ出荷できるのかな、とりあえず設計してみたっていう感じなのかな、ちょっとそこのとこ分かんないんですけどもね、はい、まあ儲ける人はやることが早いんですなはい、それでは次のニュース、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アメリカアップル本社住所をインフィニティループからアップルパークに変更という記事が上がってました。 皆さんお手元に iPhone、iPad、Mac がある方は、マップアプリを立ち上げていただいて、英語で Apple Inc、Apple Space Inc、INC ですね、と打ってみてください。検索窓にね。すると今までは、インフィニティループの方がここだよっていう風にね出てたんですけども、現在これがアップルパークの方にね変更になってます。アップルは今年に入ってから新本社キャンパスアップルパークへ従業員の移転を本格的に開始していますが、同社が本社の住所を正式にアップルパークに変更したことが分かりましたということですね。これ2月の15日時点ではインフィニティループだったらしいんですけども、現在はアップルパークになってますということだそうですね。うん、でマップアプリでアップルパーク表示させると、まだこれ 3D が写真になってないんですよね。ポリゴンのまま、インフィニティループは写真を使った立体に表示されるんですけども、アップルパークはまだ写真を使った 3D マップにはなってないということのようです。まあ、近いうちにこれも写真になるんでしょうけどもね。ケイちゃんパーク出てきた。うん、パーク出てくるんですよ住所が変更になったそうですよ。でそのアップルパークでね、ちょっと事件が起こっているようです。こちらテッククランチさんの方にあった記事ですね。アップル本社で社員がガラスの壁に衝突する被害が出ているという記事が上がってましたまあ確かにね、ガラスだと向こう見えないもんな。タッタッタッタッタッタガーンってことなんでしょうけどもね私もね、一度だけガラスにぶつかったことあるんですよね。ただあれ酔っ払ってたからな。消防してる時に、飲み屋さんから外へ出る時に、あれ確か自動ドアかなんかだったと思うんだけどな、透明のガラスだったんですけどもね、自動ドアが開いたもんだと思ってタッタッタ進んでいったらガーンってぶつかってね、唇を切った記憶はありますけどね、ずいぶん前ですが、はい、まあ、アップルの社員さんも気をつけてねっていうしかないですけどもね。最近は綺麗なガラスにはなんか貼ってあったりしますよね、模様みたいなのが。まあ、アップルさんはそこそれやってたのかな、やってないのかな。外観を損ねるってことで、もしかしたら何にもない状態なのかもしれませんね。皆さんもガラスにぶつからないように気をつけましょうねはい、そして次も気になる木村さんの方にあった記事です。アップルウォッチのリングを完成させようのウェブページを公開、アクティビティアプリを紹介という記事が上がってました。同ページではアップルウォッチのアクティビティアプリを紹介するもので、ムーブ、エクササイズ、スタンドの3つのアクティビティリングの詳細が解説されており、リングを毎日完成させるためのヒントや運動を行うことで効果が、運動を行うことでの効果が記載されていますということでね。青内さん、ガラスにアップルシールを貼れば解決するんじゃない。そうだね、リンゴマークならいいのかな。でそのリングを完成させようというページを表示させると、ムーブ、エクササイズ、スタンドという3つのリング、これらを毎日完成させるという一つのゴール、いつもやりたくなるほどシンプルで楽しい方法であなたの毎日をもっと健康的にする、 そんな発想から作られたのが Apple Watch のアクティビティアプリケーションですというふうにね出てきますね。iOS で見てもね、なかなか綺麗に作られたページが表示されますんでね、よかったら見てみていただきたいと思いますよ。最後にはあなたのスタイルに合ったアップルウォッチを見つけてくださいということでね、アップルウォッチ買えよーってことらしいですけどね。それでは次のニュースですが、こちらは CNET Japan にあった記事です。これですね。ダゾーン、プロ野球11球団と B リーグを追加、新たな本拠地になる2018年の試作という記事が上がってました。ソフトバンクさんがですね、スポナビライブってのをやってたんですよね、サービスとして、スポーツ専門ライブ配信、ライブ映像配信サービス、スポナビライブ、これソフトバンクさんがやめたって言っちゃったんですよ。5月にサービスを終了するんですけどもね。でここが持ってた B リーグの放映権、これがダゾーンにね移ったらしいんですよね。でそれに合わせてプロ野球11球団の放映権も獲得したという発表をどうもしたそうですね、ジャイアンツを除く11球団こっち見れるようですね。セントラルリーグの方はオープン戦の一部と公式戦の主催全試合ですね。ただし中日ドラゴンズに関しては公式戦主催の全試合ではなく主要試合ということになってますね。だから全部ではないと。それから広島カープは広島県内でのライブ配信は除く、ライブ配信は除く、どういうこと、公式戦主催全試合なんだけども広島県内でのライブ配信は除く、なんか意味がよくわかんないな。そしてパシフィックリーグの方は全チームともオープン戦一部と公式戦の全試合を放送しますということだそうですね。で、B リーグの方はソフトバンクから、引き継ぐという形のようです。で、これを受けて、すでにソフトバンクユーザーの方にはメールが行ってると思うんですけど、スポナビライブを契約してる方にはメールが行ってるのかな。ダゾーンに、ドコモと同じ料金で、映れますよっていうね案内メールが来てるんですよ。これはスポナビライブ契約してたのでとりあえず最初の1ヶ月だったかな3ヶ月だったかな無料ですよってことだったんでね、ダゾーンに早速移行してしまいました。なのでドコモユーザーとソフトバンクユーザーさん、今からダゾーンに入るソフトバンクユーザーさんは対象にならないのかな。ソフトバンクでスポナビライブを契約してた方に関しては、お安く見れるようになると。ダゾーンがね。のようですよ。新規のソフトバンクユーザーが今から割引が適用されるのかどうかに関しては、ちょっと私のところではわかりません。それはもしかしたらないのかもしれませんね。はい、そしてダゾーン絡みのニュースがもう2つ続きます、AV ウォッチにあった記事です。ダゾーンが Fire TV アプリ内課金対応、 Amazon アカウントで支払い可能にという記事が上がってました。ス ポーツ映像配信のダゾーンは3月上旬よりアマゾンの Fire TV と Fire TV Stick のアプリ内課金に対応予定していますと。手持ちの Amazon アカウントでダゾーン料金月額1750円の決済が可能になりますということだそうですね。うん。アプリ内課金で見れますよと。そしてもう一つダゾーン絡み、AV ウォッチにあった記事です。ダゾーンチケットをコンビニで販売開始、クレカなしでダゾーン視聴可能にという記事も上がってました。スポーツ映像配信のダゾーンは各社コンビニエンスストアで購入できるダゾーンチケットを2月19日、今日からですね、販売を開始します。これまではダゾーンの視聴にはクレジットカード登録が必須でしたが、ダゾーンチケットによりクレジットカードを持っていないスポーツファンもダゾーンを楽しめるようになります。チケットはセブンイレブン、ファミリーマート、サークル系サンクス、ローソン、ミニストップの各コンビニエンスストアのマルチメディア端末で購入できますと。マルチメディア端末でダゾーンチケットを選択し、端末から用紙を出力。用紙を持ってレジでお支払いくださいと。で、支払いが済むとピンコードが発行されるので、ダゾーンの専用ページでピンコードを入力すると視聴が可能になりますと。いうことで、iTunes ギフトカードみたいな、ああいうカード式ではなくて、キオスク端末で発行するという形になるようですね。私だとモータースポーツが見れるんでね、これはラッキーと思ってね、移行したんですけどもね。ケイタ君、賭けにも参加？賭けにも参加？賭け？賭け。あ、野球賭博ってこと？野球賭博はしないな。あやすちさん、お風呂からお帰りなさい。はい、そしてダゾーンに負けないぞということで Hulu のニュースも上がってますね。 C ネットジャパンにあった記事です。 Hulu リアルタイム配信がテレビで視聴可能にという記事が上がってました。Hulu は2月の16日リアルタイム配信サービスがテレビなどのリビングルームデバイスでも対応すると発表しました。配信開始は2月26日からですと。リアルタイム配信はテレビ放送とほぼ同じスケジュールで映像配信するサービスです。 Hulu では2015年に FOX チャンネルのリアルタイム配信サービスを開始していましたが、対応端末は PC やスマートフォンのみとなっていましたと。リアルタイムチャンネルは現在10チャンネルを用意し、2月26日からは歴史&エンターテイメント専門ヒストリーチャンネルとクラシック音楽とジャズをお届けするメッツォライブ HD を追加します。リアルタイム配信が視聴できるリビングルームデバイスはソニーシャープの Android TV を搭載した対応モデルとApple TV、Amazon Fire TV、Amazon Fire TV Stick、Chromecast、Nexus Player、Air Stick、Aquos Coco Vision Player が対象となりますと。視聴するにはアプリのアップデートが必要となり、対応版のアプリは2月21日以降、各アプリストアにて配信をする予定ですと。いうことで、これは Hulu の、Hulu の、映画は今までも見れたのか。これにリアルタイム配信が追加されるということかな。そうですね。 対応のテレビをお持ちの方は、あ、まあ、Apple TV でも見れますんでね。あ、これ Apple TV 第3世代はどうなんだろうな。第4世代はアプリとしてリリースされるんだろうけど、もしかしたら Apple TV 最新版じゃないとダメかもしれませんね。あーと、ノブスミさん、 Apple Ink Store というのを Amazon で見つけてしまいました。アップルインクストア、なんだろう、アップルインクストア。あ、江口さんこんばんは。関東地方は乾燥がすごいことになってます。島根はどうですか？多分ね、乾燥注意報がもしかしたら出てるかもしれませんね、はい、カラッとした天気ですよ。のぶすみさん、かわいそうな J スポーツ、今後どうなるのかな、営業的に。そうですよね、 J スポーツやばいんじゃないかな。あのクリラジさんでもなんかそんな話してましたよね、 J スポーツ大丈夫なのかっていう話をね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。 au スターアプリダウンロードで100メガバイトをプレゼントするキャンペーンという記事が上がってました。こちらは au ユーザーさん限定のお話になりますけどね。 KDDI と沖縄セルラーは会員制サービス au スターのスマートフォン向けアプリ au スターアプリのリニューアルを記念し、アプリをダウンロードするとデータ通信容量100メガバイト分をプレゼントするキャンペーンを実施します。ダウンロードの対象期間は4月2日まで、エントリー期間は4月の下旬から5月の13日までということだそうですね。au スターアプリは2月8日のリニューアルにより、更新したコンテンツやメッセージをアプリのトップに表示するようになったほか、更新ギフト券を WOW スーパーポイントに交換できる機能が追加されました。また音楽雑誌に加えて漫画コンテンツがアプリ上で期間限定で提供されますということで、 au ユーザーの方、まあ、このアプリは多分無料だと思いますよね。 au スターアプリダウンロードして100メガバイトもらっちゃいましょうね。ケイタ君、円安で海外資本に買われまくりですね。ああ、そうですね。まあ、海外金持ってるからね。はい。それでは次、これソフトバンク絡みですね。携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク通信障害。19日朝から固定電話と利用しづらい状況という記事が上がってました。ソフトバンクは固定電話と発着信がしづらい状況になっていることが明らかにしました。通信障害が発生しているのは2月19日の朝9時30分頃から。原因は通信設備の故障で、同社では14時時点でも通話障害が継続していることをアナウンスしていますということで、その後、追記が入ってまして、ソフトバンク広報によれば16時40分時点でも通信障害は継続していると。これ別の記事では03へ向けての発信がなんかつながりにくい状態になっているということだそうですね。あと、利用しづらいというのはソフトバンク携帯電話と固定電話との発着信およびソフトバンクの固定電話お得ラインと他社を含む携帯電話との発着信、お得ライン同士の通話に通信障害は発生していませんと、規模と詳細な原因は調査中と。これ現時点でソフトバンクのプレスリリースを確認してみますが、これはちょっと古いな。 通信障害。あ、公式プレスリリースは午後2時時点のプレスリリースしかまだ出てないですね。今日はスキちゃんと朝電話したけども、これは対象にならないんだな。携帯から携帯なんで、固定回線とは今日は全く通話していないんで、どういう状況かわからないですけどもね。まあ、ソフトバンク回線の方、固定電話での発信が問題があるようですので、お気をつけくださいね。ケイタ君、固定電話ないから問題ない。あ、ケイタ君どこになくても固定電話にかけることはゼロってことじゃないでしょ。その時に問題が発生するかもよ。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。イオンモバイル au 回線の格安 SIM サービスを3月より提供開始へという記事が上がってました。イオンモバイルさんは今までドコモ回線を使ってたんじゃなかったかなと思いますけどもね。 au 回線の取り扱いを始めると、月額料金はデータプランで480円からとなっており、全国のイオン契約即日お渡し店舗や公式オンラインショップなどで取り扱いを開始しますと。また同時にイオンモバイルがサービス開始から2周年を迎えたことを記念し、以下のキャンペーンも実施されますということで、1つ目がおかげさまで2周年初期費用2円キャンペーンという、0円じゃないんかい、2円なんかいって感じですね。2月20日から4月23日までの期間中、イオンモバイルでタイプ1、これ NTT ドコモ回線ですね。そしてタイプ2、これも NTT ドコモ回線ですけども、こちらを以下の条件で新規契約の場合、SIM 代金通常1枚3000円を1枚2円で販売しますと。対象条件は 4GB 以上のプラン、もしくは MNP 転入による新規契約ということだそうですね。で、米印がついてて、シェア音声の追加 SIM 代金も2円となりますと。そして2つ目、 au 回線取扱い開始スタート初期費用2円キャンペーンということで、これが3月1日から4月の23日までイオンモバイルでタイプ 1au 回線を新規契約の場合、 SIM 代金通常1枚3000円を1枚2円で販売しますと。対象条件はタイプ 1au 回線の新規契約ですと。シェア音声追加 SIM も2円ですと。そして3つ目、イオンモバイル2018春スマホ割引キャンペーンということですね。2月20日から4月23日までイオンモバイル通信サービスでお申し込みと同時購入でハーウェイノバライト2もしくはシャープ SHM04 を特別価格で提供しますと。SIM 代金と端末セットの特別価格はハーウェイノバライト2、こちらが通常25,800円プラスSIM 代金だから3000円ですね。こちらが22,800円で、そしてシャープ SHM04 が通常は 24,800円プラス SIM 代の3000円かかるところが 19,800円ということですね。そして最後に、おかげさまで2周年高速データ容量追加クーポンプレゼントキャンペーンというのがあるそうですね。イオンモバイルを利用している全ユーザーに感謝の意を込めて、2018年4月23日時点の契約者の中から抽選で 22,222 名の方に高速データ容量を追加できるクーポンをプレゼントします。1等 50GB、 プレゼントが2名様、2等 10GB プレゼントが20名様、3等 5GB プレゼントが200名様、そして4等 1GB プレゼントが2万2000名様と、合わせて2万2222名に当たりますということだそうですよ。ね、ケータ君、イオンモバイルは IIJ の回線です。あ、ドコモから借りてる IIJ 回線をイオンモバイルが販売してるってことなのかな。私はイオンモバイルわからない。あ、奈良ちゃんこんばんはです。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらも木村さんの方にあった記事です。ツイッター Mac 向けの公式アプリの提供終了という記事が上がってました。 Mac からツイッターの公式アプリが消えるそうですよ。本日ツイッターが、待って、これ本日いいのかな、先週の金曜日からお休みしてるか、もしかしたら本日じゃないかもしれませんが、Mac 向けの公式アプリの提供を終了することを発表しました。これ理由がですね、複数のプラットフォーム間で一過性のあるツイッター体験を提供するためとのことで、すでに Mac App Store からは削除され、今後はウェブ版の利用を推奨していますと。またアプリ自体のサポートも今月30日、サポートも30日後に終了しますということだそうですね。サポート終了なので使えなくなるというわけではないとは思いますが、まあ、今後バージョンアップとかが行われないということになるんで、まあ、サードパーティー制に移るか、ウェブ版のツイッターを利用するかということですね。ケイタ君、先日ってことはこれ今日の発表じゃないってことだな。あ、本当だ、2日前ですね。だから今日は月曜日だから、土曜日に発表があったのかな。はい、ということで本編は以上です。スキちゃんは8時を回りましたが、メールを見た形跡は今のところございませんと。金曜日もね、早く、私がまあゴツに行った関係もあるんで、仕事残して帰ったって言ってたんでね、もしかしたら今日は出れないかもしれないなという感じはしてますけどもね。まあ、とりあえずツイッターにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。どこまで遡ればいいんだっけ。これは14 15 16 17、いやいや違うな、まだ先だな。1641回、これだな、ここが、そうですね、2月15日号を日付変わって2月16日にアップロードして、小暮さんですね、16日23時45分うちも横川さんレンタルしてますよ、今日も8台返却しました、他社も併用しているんですが珍しい機材の調達ができるので便利ですということで、1641回2月15日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。横川さんのリース落ちの中古販売紹介しましたけどね、ちょっとね、うちの娘用に新しくここを使って購入しようかなって今画策をしております。 そしてチュリちゃん1641回拝聴。ミケちゃんの可愛い鳴き声聞こえました。スキちゃんとの相性がよろしいようです。よろしいようで、こんなに甘えられたらたまりませんねってことをいただきました。はい、ありがとうございます。実はね、ミケちゃん怒ったんですよ土曜日の朝か、あの朝ごはん食べに、まあ、スキちゃんとこのベランダにやってくるわけですよ。で部屋の中に入ってご飯を食べてるとこへですね、まあ、私の顔を初めて見るわけではないんですけどもね、顔をニュッと近づけてやったらね、食べかけてた餌をね食べるのやめてね、目が怒ってんですよでそれ以降その日の朝、朝ごはんを食べないという状態に陥りましてね、いやどうしようと思ったんだけど、私も隠れてもね全然食べる気配がないんでね、諦めてスキちゃんも部屋の外へ出してしまったんですけどもね。で結局その日は会計向かうまでミケちゃん顔を出さず、で下のスキちゃんのお母さんがやってる居酒屋に夜晩ご飯食べにね来るんですよ。でまあ晩ご飯食べに来りゃいいかって話をしてたんですが、どうも夜もね食べに来なかったらしいんですよね。で昨日の時点で夜もやっぱり来ない。でスキちゃんも私もちょっと心配してたんですが、今日の朝も来なかったんだ、今日の朝も来ないよって話で大丈夫かって思ってたんですけどね。それでもまあ今日の昼、スキちゃんがお昼食べに家戻ってる間にね、来たらしいです。なんかお腹空かせてたみたいでね、結構食べたらしいですけどねうん。あんこちゃんはね私に結構懐いてくれたんだけど、みけ猫ちゃんはね懐いてくれないんですよね。困ったもんですよ。まあ、スキちゃんには甘えてるみたいですけどね。あ、今スキちゃんからメール来ました。まだ帰れそうにないそうですと言っときましょう。今日は私の一人喋りで終わりそうですな。なのでお楽しみは明日に持ち越したなこりゃ続いてや七三、17日ですね、15時34分、奈良県の大神神社の参道で見つけた変わった自販機。大神でいいのかな、大きい神様ですけどね。変わった自販機、あ、なんだこれ、生キャラメルスペシャル、チョコレートクリームケーキ入り、アップルカスタード限定販売、レアチーズ、これケーキが入ってんの、期間限定で新発売、オレオのチョコクッキー塩クッキー&クリーム、マスカルポーネチーズ、チョコバナナ、え、これどういう状態でジャンキャー出てくるの。焼き芋もあるんだけど、焼き芋気になるはい、ありがとうございます。あ、それでは質問買ってるんだ。やっぱり気になって帰りの参道で買ってみた。紅はるかの焼き芋。これはあのワンカップの瓶みたいな中に焼き芋が入ってる。へえ、瓶は必ずお返しくださいって書いてある。こんなん売ってんですね。ありがとうございます。それでここから17日22時22分、会計でツイキャスをしてるんだな。で、あ、その間に、あ、その間じゃないや、それが終わっ で、あ、今度は19日の昼前か、今日の昼前か、ガンちゃんがおはようございます、猫のしっぽ240回前後編配信しました、今週もよろしくお願いしますということでいただきました。お疲れ様です。コメントは以上ですね。お散歩さん、ウェブ版のツイッターは時系列になっていないし、広告が入りますからね。だからこそ、そっちに誘導したいんだろうけど。ウェブ版のツイッターってほとんど使わないな。なんかリンクを踏んだ時に、ウェブ版が立ち上がることはたまにありますけどね。ケイタ君、横川は9割引き？いや、そんなに安くはなってなかったですよ。そんなに安くはないですけどね。七さん、大神神社。あ、大神神社なんだ。大神じゃなくて。三輪そうめんが有名ですね。え？大神神社？あ、三輪明神。三輪明治。吉田さんの書き込みに、奈良県の大神神社の参道で見つけた変わった自販機って書いてあるけど、ここは大神神社で読み方いいのかな。で、その後ろに場所で三輪明神、大神神社。あ、だから大神神社、三輪明神とか。そして江口さん、そんなもん放っておけばいいのです。え、どんなもんどんなもん。ケイタ君、キャー泥棒が来たあってミケちゃんが認識したってこと。ヤシチさん、焼き芋というより蒸し芋でした。あー、蒸し芋ね。ケイタ君、アイスクリームが盗まれた。アイスクリームが盗まれた？猫に盗まれたってこと？もしかして。泥棒は一体誰だったんだろう。猫ちゃんだったのか。はい、ということで、スキちゃんは今日は帰って来ないのですが、配信時間がまだ58分になるんでね、これはコインを温存するために今日は1時間で終わっておきましょう。オープニングでちらっと匂わせた何かあるかもに関しては明日のお楽しみということでお願いしたいと思います。で、明日は私もね、歯医者があるんでね、配信はもしかしたら、まあ、スキちゃんが遅そうならば、ダーンと暮らして8時ぐらいからの、収録になるかもしれませんね。まあ、お休みはしませんのでね、若干遅れるとは思う、遅れるかもしれませんが、配信はしますんでよろしくお願いしたいと思います。お散歩さん、って。ケイタ君、長男が僕にアイスクリームを取っていった。アイスクリームは子供のものです。大人げない。っていうかこれ、ケイタ君なんでずっとひらがななの？もしかして漢字変換できない状態？カタカナにもなってないな。なんか以前 iOS の不具合で漢字変化ができないことがありましたけど、まさかそれに陥ってるわけじゃないですよね。ということで、お 楽しみは明日に持ち越しということで、以上空海 IT ニュース1642回2月19日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた明日。ただものだんだん、あ、江口さん無理はしませんよ。はい、それでは皆さんまた明日。
Owning ID News.